皆さんこんにちは。旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りするほんわか楽しいクラシック談話室チナリアトークルーム。今回のテーマは指使いについて。ピアノを中心とした楽器で指使いはどのような役割を果たしているのでしょうか。トークしていきたいと思います。こんにちは、作曲家の長谷川千夏です。
こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。今日は指使いについてお話をしていきたいと思います。
指使い、
楽器を演奏する人たちは必ず指使いっていうのと格闘しますよね。
そうですね、打楽器とトロンボーン以外は
距離で音程が決まりますもんね。
そうそうそう、どっちかというと腕使いみたいな。
いや、オルガン奏者もなんか指使いの他に足使いとか入ってきますからね。
ああ、本当ですね。ちょっとその足使いをお話しできるかもしれない。
そっか、じゃあ後で楽しみにしてます、足使い。
はい、
まずは指使いから。指使いとは何ぞやということなんですけれども、
ピアノだと親指から順番に小指に向かって 1,2,3,4,5 ってこう番号がついていて、
そう、数字を当てはめて、うん、
でどの指でどの鍵盤を弾くかっていう、そういうことですよね。
そうですね、楽譜に表記されている数字のこう列のことを主に言いますよね。指使いを正しく弾きましょうとか、先生が生徒さんに指示するときとかね、その楽曲をいかにスムーズに弾けるようにすることができるかのヒントなわけですよね。多分大多数の人に、生徒さんとかを含め無視されている数字なんですよ、これは。で、大多数のピアノの先生が生徒さんにいかにこの数字に注目してもらうかっていうので試行錯誤して頭を悩ませているんですよね。
なるほど。いや、でも生徒さんがピアノ弾くじゃないですか。
はい、
でよく早い曲とか指使いそこ違う4番とか、なんで先生見えるのかなって私ちょっと疑問なんです。
見えるよ、もうスローモーションのように見えますよ。
そうなの？
そこ違うみたいな。そうそうそうそう、だってね、不自然な動きをしているのが分かるから、あそこ違うみたいになるんですよ。
あれよく見えるなってずっと思ってたんです。
そうなんですね。ほら、先生とかが、はい、そこの指使いとかってね、口を酸っぱくして言う先生多いと思うんですけど、はい、もうそもそもなんで指使いがあるのとかって生徒さんも不満に思ってくるんですよね、だんだんフラストレーションが溜まって、理にかなっている指の動きっていうのがあるんで、でそれをなぜこう先生が口を酸っぱくして言うかっていうと、その後々とっても役に立つんですよね。それが無意識のうちにインプットすると一つの曲が早く仕上がるようになるっていう利点があるんですよ。
確かに、ドレミファソラシドって弾くだけでもどこで指変えるかで全然変わってきますもんね。
そうですよね、なんかもうその名の通り10本の指を使うから指使いですよね。
本当だ。
で、なんかこの指使いも実は古くから伝わる知恵を駆使した魔術のようなものなのではないかと思います。言葉を言い換えれば
歴史があるんですね。
そうですよね。ピアノを弾かない人から見たら、え、その指どうなってるのとか思いません？油肩油みたいに見えない？
そうですね、なんか高校の時に黒鍵のエチュードをね、ショパンの弾いてる子がいまして、その子をピアノ弾けないお姉さんが見て、ねえ、どうしてそんなにカニみたいに動くのって言ってた。
カニ確かにね。まあでもほら、カニの足って10本あったっけ？分からないけど。カニ。じゃあ各楽器の指使いについてなんですけれども、もちろんこの指使いの技法みたいなのは他のいろんな楽器にもありますよね。
ありますね。管楽器の場合なんかは、何にも押さない状態でホルンを持ってもらって、で上手な人が吹くと、はい、低い音からドソ、その上のドミソシフラットドレミまでこうどんどん高い順にね、何も指を押さえずにコントロールすることができちゃうんです。
マウスだけでってことですか？
そうですね、両唇の間の隙間から出る息のスピードの調整で音が変えられるんですよ。
すごいですね、
まあ3つしかねボタンがないので基本的には。
わあ、それは初耳でした、私も。
そうだからね、そういう意味で
なる
指使
ほど。
いってちょっと難しいのかなって思いますね。
これリコーダーとか皆様も学校で音楽の授業で必ず習う楽器じゃないですか。割と分かりやすいですよね。下から順番に指を上げていくのが基本だから。
サクソフォンもリコーダーと同じ運指ですね、基本的に。
あ、そうなんですね。シャープとかフラットとか出てくるとリコーダーもちょっと難しくなってきますけど、でも基本的にドレミファソで1個ずつ下から指を上げていけばいいからね。オカリナも吹くけどちょっとリコーダーと違う独特な指使いなんですよ。
あ、そうなんですか。
10個穴が開いてるのはだいたいリコーダーに最初似てるんですけど、途中から小指を押さえたまま指を上げていくみたいな、そういうのがあって。で、運指標っていうのはピアノとか、ね、ギターとかだったら数字ですけど、笛の場合は押さえる穴の絵が描いてありますよね、一般的に。
ああ、確かに、はい。
指使いですよね、あれも。
そうですね。
ホルンとかトランペットとかどうなんですか？
1、2、3とか1、3とかそういうので書いてありますね。
そうなんだ。知らなかった。あとギター、ピアノと指使いの番号違ってるんですよね、これ。
親指以外の4本で弾くからね。
そう、なんかギターをやっていた生徒さんが最近新しく入ってきて、はい、1の指って親指のこと言ったら人差し指出してきて、えってなって それで、あ、確かにピアノでいう1の親指はギターだとネックをね押さえているから使えませんからね。
すごい、さすがギターも弾けるピアニスト。
弾けるとかいう事件じゃないですけど、遊びですけど、そうそう。
パーカッションだとね、例えばマリンバの場合とか3種類ぐらいスティックの持ち方とかがあったりしますね、棒の。まあ、で、あれもやっぱりその番号がついてまして、面白いですね。
あ、指じゃなくて、
はい。
あれなんて言うんですか、ポンポンがついてる。
マレットです。
マレットに番号がついてるんですね。
そうなの、そうなの。
もう知らないことだらけです。今日は勉強になります。足使いについて何か言えるかもって言ってたの気になるんですけど。
そう、言えるんですよ。実は私一番最初に始めた楽器が電子オルガンでして、
そうだった、そういえば。
あれはね、例えば、ピアノでこれ弾くとですね、これジグザグ上がっていくんですよね、鍵盤を。
そうですよね。
はい。で、これをじゃあ足でどうやって片足で弾こうって、
やっぱ左足なんじゃないの？
かかとで踏んで、次の音はつま先、かかとで弾いて
何？
つま先。
それはまさかの左右左右左右みたいなのかと思った。違
そ
うんだね。
う。でもそれやっちゃうと、例えば電子オルガンの場合ですけど、右の足ではエクスプレッションペダルといって音量をコントロールするペダルを踏むんですね。
ああ、そんなのあるんですか。
はい、できるだけ左足で踏みたいわけなんですよ。
へえ。
ね、そうしたらほら、演奏しながら音を大きくしたり小さくしたりできるじゃない？
ちょっと予想を上回って面白かったです。
はい。
へえ。ありがとうございます。多分これ、放送を聞いてくださってる方も知らなかったこととか結構あるんじゃないのかしら。私、ピアニストでね、音楽専門とか思ってたけど、全然知りませんでした、他の楽器の。指使い、足使い。
続いて指使いの難しい曲をいくつか挙げていただこうと思うんですけれども、どういったものがあるんでしょうか。
これなんだろうなってずっと考えてたんですけど、実はバッハとか指使い結構大切な気がします。定まっていた方が弾きやすい曲ってありますよね。
ありますね。なんかね、すごいカルチャーショックだったのが、指使いって鍵盤1本につき指1本だと思ったんですよ。ところがバッハとか見てると、1回、例えば中指で押しました、で押したまんま薬指にそこで変えるとかね。
そうね、ありますね。鍵盤の中で指を変えるっていうのありますよね。
そうなんですよ、なんちゃこりゃ。
押さえっぱなしにしないといけない音っていうのがいっぱい出てくるからね。ポリフォニーって言って、こう声部が何本にも分かれて、メロディーラインがさ、ソプラノ、アルト、テノール、バスみたいに分かれてたりするから、そういうことになるんですよね。余計指使い大事になってくるなっていう印象で。
基本的にはバッハのような曲は確かに指使いすごく大事と思うんですけれども、やっぱり速いパッセージの曲、速い曲っていうのは難しいんじゃないかなって思ってますけど、どうでしょうか。
確かに、まあエチュードと言われる練習曲ですかね。指使いがその曲を速くスムーズに弾けるかの分かれ目のような気がします。でも大体もうそのエチュードを弾く時点でちゃんとしたね指使いを指導してくださる先生のもとで研修を積んでいれば大体はもうできてるんですよね。速いパッセージの弾きやすい指使いって基礎があるので、それの応用編かなと思います。
あ、なるほど。
なんだっけな、最近譜読みをしていたスクリアビンのソナタとか、あのロシアものの現代曲風の、あれは結構音が飛ぶので指使い難しいです、リアルに。
へー、あのちなみにどこからどこまで飛ぶんですか。
もうみたいな、すごいなんか片手でこのぐらいの距離をとか飛ばなきゃいけないの、1オクターブ半以上とか、だからそれをパパパパパーンみたいなすごい飛ばなきゃいけないから、なんか指使い分かっていてもそれを実際になんかこうはめるのがむしろ大変かなみたいな、そういうのがありますね。
はい、あれユリアさんは手は割と大きい方なんでしたっけ。
あ、大きいですよ。大きいから10度とかも届くんですよ、こうドからミまでとか。そう、両手で弾けるよこれだからね、シューマンとかブラームスとか、あのみんながさパラパラパラパラーンってやるところを一本の手で両方でこれできるの、うん、
すごい。これあのきっとピアノキーボードとかねお持ちの方はやってみられるとびっくりすると思うんですけど、この10度っていう下のドから1オクターブ上のドのそれから上のミまでユリアさん片手で届くって言ってるんですよ。これすごいですよね。女性でなかなかこれ届く人っていうのは私知りません。
そうなんですよね。運が良かったなと思って、あの指が短いピアニストの方って結構いらっしゃるので、和音が厚いものが出てくると大変って言ってますね。
そうですね。で続いて指使いエピソード何かありましたら聞かせてください。
はい、すごくクリエイティブで私は結構好きなぐらい笑っちゃったエピソードがあって、生徒さんの話なんですけど、ドレミファソラシドの音階を右手だけで5本の指で下のドから上のドまで弾いてみましょうっていう時に、普通だったらみんないろいろ試して、ね、指を上からこう交差させてかぶせるようにしたりとか、正しくは親指を下から回して上のドまでたどり着くんですけど、一人ドレミファソまで普通に指の腹というか指先で弾いていたのに、なんとその後手のひらをくるっと上に向けて、指じゃない爪の生えてる側で鍵盤の432を押して残りのラシードって弾いて、もうやるなと思いました。なんか
仰天。ってことはこの親指をですね、うん、これドのところに乗せて、次人差し指、中指、
そう
薬指、小指まで行って、あ指足りないと思ったら、うん、今度それをひっくり返して手を
ひっくり返しちゃったの。
爪側で弾くんですね
そう、爪側で弾いちゃったの。
いや
だからすごいよね、もうひっくり返るぐらいびっくりしておかしかったなと思ってい
や、
まあ、指は指だもんね、確かに。でもそっち側では実は弾かないんだよって。
その発想はなかったな
私もなかったですという短いエピソードですか。
面白い。
自身の指使いエピソードとしては結構こう左手と右手の境目っていうのが難しい曲あるじゃないですか、
はい、
で楽譜には等音記号と平音記号で、一般的に等音記号を右手で弾いて平音記号の方は左手で弾くっていう暗黙の了解があるんですけど、でもなんかその指使いが特に書いてないところとかちょっと弾きにくいなっていう時には両方行き来しながら勝手に左右使って弾きやすく指使いアレンジすることが多いんですよね。
そうですよね。書いてあったとしても楽譜に指使いの番号が、うん、あれは目安みたいなものですよね。
そうですね。で、そのまあ進めていくと、この話題を正しい運指とは、正しい指使いでなければ演奏できませんかっていうテーマについてなんですけど、はい、これどう思いますか？
正しいというよりはこうスタンダードな一般的な運指っていうのを基本的に抑えることで、うん、早い曲だったりとか、まあ、あの楽曲がより素早く綺麗に美しく弾けるようになるんじゃないかなとは思います。ただイレギュラーもあって、そうやって正しい運指でなくても結果的にいい演奏になればいいんじゃないかなって思いますけど、どうでしょう？
そうですよね。なんか私もあの子供の頃、もう指使いなんてどうだっていいじゃんとか思ってたことがあるんですよね。でもまあ今では厳しくこうね、教えてくださった過去の先生方とかに大感謝していて、やっぱり基礎を押さえていると上達するために欠かせない知識だなっていうのがあって、指使いのお決まりパターンってあるんですよね。例えば親指をくぐらせるときは下からとか、黒鍵はできるだけ親指使わないようにとか、まあ初級の段階では親指にまつわる指使いって結構あるかなと思ってて、でも結果的に楽譜によっては全然違う指使いじゃないですか、
はい、
正しいとか間違ってるとか一概には言えないなっていうのがあって、間違っているってレッスンで指摘されるのは本当に不自然な指の動きだからなんですよね。で、私の持論でいくと、正しい運指っていうのは一番指にフィットしてその曲が上手に聞こえるように響く、そういうものなんじゃないのかなと思いました。
はい、あの私の方から指使いエピソード、楽譜を作る側の話もちょっとだけありまして。
あ、なるほど。
あれ一応やっぱり番号を押しながらクリックして作るんですね、
うん、
で結構実は位置調整が面倒くさくてですね。
あー、大変なんですね。
そうなんです。楽譜に指番号を書くじゃないですか。あの数字自体が小さいんですけど、あの位置をちゃんと揃えるのとか結構苦労します。
なるほど、それは裏話ですね、はい、じゃあなんかもう余計に生徒さんに言おうかな、これね指使いをね楽譜作ってる人大変なのよみたいなその人たちの苦労を汲み取ってちゃんと読みましょうねみたいな。どう？
すごくいいと思う、うん、そしてあの間違ってたらごめんって、ね、そういうのも言っといてほしいな
はい、じゃあまとめとして、指使い、自分に合った正しい指使いは曲が早く上達するための、そしてしなくても良いミスも極力減らせて、アンプも早くできて、時には自動演奏のようにこう目的地へ連れて行ってくれる、とっても重要なツールだなということかなと思います。正しい指使いで弾いていると何よりも美しく見えるなっていうのがありますね。もう無理をしていない自然な動きだから、その楽譜に書いてる指使いが絶対じゃないんですけど、あの自分に一番合った指使いってむしろどんどん模索して開発していってほしいなと思います。
はい、ピアニストでありつつ指導者の顔を持つリアさんならではの指使いについての意見でしたね。
はい、じゃあ音楽のコーナーに行きましょうか。
はい、本日の曲は何でしょう？
ですね、あの指使いについてのテーマだったので、なんかもう苦労して探してなんかなかったかなと思ったんですけど、アンコールの時に本番で弾いたメンデルスゾーンの真夏の夜の夢より一部と、フルートとピアノのアレンジバージョンで皆様にご紹介したいと思います。で、練習風景の収録なんですけれども、これ結構あのメンデルスゾーンって意外にジャカジャカ動いてるところが多くて、指使いちゃんとしてないと指が絡まっちゃうなっていうのがあって、でちょうどいいかなと思って選曲しました。
では聞いてみましょう。
Thank you.
アノもフルートも指使いがとっても大変そうですね。
いやもうこれね、本当に3分の曲なんですけど、なんでこんなに練習しなきゃいけないんだぐらい大変でしたね。でもまあ指使いがしっかりして、それを自分でメモするんですよ、楽譜に。でそれをマークにしていくと意外にはめることができるんですね。ちょうどいい曲が見つかって、まあ、練習風景の様子ですけれども、こんな感じの曲をねやってましたということで、去年の、夏に本番でやった曲でした。
はい、
ではでは皆様、今日の指使いについてエピソードいかがだったでしょうか。次回のテーマは楽器の裏技についてお話ししていきたいと思います。いろいろな楽器の裏技について、また演奏者が駆使するテクニックが聞けるかもしれませんので、どうぞお楽しみに。
番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでチナリアトークルームを検索してコメントをください。お待ちしてます。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた。
はい、またね。